私たちは主イエスキリストの復活の喜ばしい知らせを受け、新しい思いを持ってこの新年度の歩みを始めました。この年度も皆様方と共に主に守られ導かれて、主がお示しくださる宣教の幻を一つ一つ実現をして歩んでいきたいと願います。今朝のこの箇所におきまして、パウロはキリストの復活とキリスト者、キリストを信じる者の復活ということの固い結びつきを語っております。主の復活ということが当然私たちの信じる信仰の根拠となっていくわけですが、これを私たちが信じて受け入れていくときに、さまざまな困難があるということも私たちは自分自身の心の思いや体験も含めてよく知っているところであります。人間的な知恵としてそのことを受け止め、理屈で主の復活を信じようとするときに、私たちは大きな壁にぶつかります。いわばその壁を信仰を持って越えていかなければならないという、その課題が一人一人に与えられてくるわけです。この第一コリントの15章の部分でパウロは教会の人々に告げ知らせた良き知らせ、福音を今一度あなた方に知らせます。そしてどんな言葉で私がその福音を告げ知らせたのかをしっかり覚えていれば、あなた方はこの福音によって救われることになるのですと語っています。最も大事な事柄としてパウロが人々に伝えたのは、彼自身も受けたことであると言います。つまり人の言葉を通じて彼自身が伝えられ、またキリストの啓示を通して信仰に語りかける、そのような経験を彼はしたということであります。ここにはこの15章の冒頭の部分には、初期のキリスト教徒が大切な事柄として掲げたことが、箇条書きのようにして記されております。キリストが聖書に書かれてある通り、私たちの罪のために死んだということ、主の十字架の死ということは、神の前にあって許されることのない私たちの大きな罪、途方もない罪というものを帳消しにしていく、そのことの身代わりとして主の死ということが位置づけられるのだということ、そして主が実際に十字架にかかり死なれて葬られたということ、さらには聖書に書かれてある通り3日目に復活をしたこと、その後に続く部分5節以下のところ、ケファに現れ、つまり使徒の代表とも言うべきペトロに現れて、その後12人に現れたことであるというわけです。たくさんの兄弟たちに同時に現れたという経験もあったけれども、その大部分は今なお生存していると語られています。つまり復活の主イエスに出会ったかどうか、その経験というものがとても大事だということがここには掲げられているわけです。主の福音を信じるにあたって、 この復活という非常に、ごくんと飲み込むには困難なことのように思えるこのことが教会にとっての一つの大きな課題になっていたことを私たちは改めて示されます。当時のコリント教会の内部には主イエスの復活を否定する者たちや信仰を虚しくするというふうにパウロが17節で述べている不信仰な人たちの存在というものがありました。そうした人々とパウロとの間の信仰的な戦いやせめぎ合いというものがありました。どうしてあなた方は何々というのかという言い方がまずこの12節の部分に冒頭のところに掲げられております。キリスト教の信仰を考える上で主イエスの十字架という事柄、そしてその死と復活という事柄を問うことなしに、そのことを抜きにして信仰を捉えることはできません。しかし神の一人子が十字架で死んだというこの信仰理解はすんなりと受け入れることの難しい、いわば私たちが信仰を考える上での大きな障害やつまずきの石ともなるべきもの、なっているべきものということができます。それを解き明かしていくのはさまざまな困難が伴います。なぜかというとそれは神の知恵、神が掲示された出来事であって人間の知恵として理解をされ、そのことが受け止められるという性質のものではないからです。当時のコリントの教会にはギリシャ思想の影響を受けて霊魂の不滅は信じるけれども死者の復活などは信じないよという人が数多くいたとされています。使徒言行録の17章の部分にはパウロの語る福音に非常に興味を抱いたエピクロス派やストア派の哲学者の人たちがいたということが書かれています。彼らは人間の体、肉体が霊魂の宿る場所であって体から解放され、霊は自由を得るというふうに考えていました。またその他にもパウロの宣教の働きを妨げる存在としてキリスト教の信仰を非常に自分にとってある意味で都合よく独特の仕方で理解をしようとする人たちの存在がありました。ある人々は自分たちのことを信仰と出会い信仰を受け入れて生きているその自分たちのことをすでに完成したもの、すでに天の存在に近いものであるというふうに考えて終末の時の復活など必要ではない、あるいは不可能なんだというふうに主張をしていたわけです。信仰者は信仰と出会い、それを受けた時点ですでに復活をしたんだというふうにこの人たちは考えたわけです。少し都合よく物事をこう捉えている、そういうふうな印象を受けます。こうした信仰理解はいわゆる正統的なキリスト教の信仰を否定するものでありました。彼らによればキリスト者は知恵と霊を通じて完全な状態となっていて、もはや死にも縛られない存在となったというふうに考えられていたようです。信仰者にとっての重要な課題である死ということの問題に関して、大きな勘違いや誤解が見られたわけです。この見解は、ある意味で人間にとっての死というものをあえて見つめようとしていないかのように、見受けられます。信仰は人を強くし神の御心に生きるものとしていきます。しかし信仰があるからないしは与えられているから 何も苦しみや問題はないとする考え方はあまりにも浅はかで、死の問題や自分にとっての復活ということをどのように捉えていくのかという問いから逃げていることになるように思えるわけです。そこに私たちはこうした立場の人たちの持っている明らかな勘違いや問題のすり替えのような、そうしたことを印象として受けてしまうわけです。あるいはある種のそうしたことに向き合っていない無責任さのようなものを感じてしまいます。パウロは死者の復活などないとする立場の人々に対する反論をこのところで行っています。死者の復活の否定は彼によれば、パウロによればキリストの復活という宣教の内容そのものの否定になっていくぞと彼は指摘をします。したがって語る者たちの宣教、その宣教の言葉は無駄であるし、虚しくなるという言葉がここで語られていますが、それを受け取った人々の信仰も虚しくなってしまうとパウロは語ります。死者の復活がなければキリストの復活もないものになってしまうではないか、それがなければキリストの復活そのものもキリスト者の復活さえも否定してしまうことになる。これがパウロの主張の核心部分であります。復活の信仰という重く難しい問題を無視してキリスト教の信仰を考えることはできません。キリストの復活の結果として信仰があることを前提とするならば、キリストが復活しなかったということにもしもなるなら、そこには何も残らなくなってしまう。私たちが抱く信仰も宣教もその実質を失ってしまうということになるわけです。さらにパウロはそればかりではなくて、もしその大事な事柄が否定されていくのであるなら、人たちによる宣教の働きも無駄、つまり実質のないものになってしまって、そればかりか信仰を偽証して神の御心に逆らうことになってしまうのだ。そこには神による罪の許しや贖いもなく、自分自身が今も罪の中にとどまっていることになってしまう。これがパウロの主張でありました。パウロが語った重要な言葉、キリストは私たちの罪のために死なれた、15章の3節。それのみならず、私たちは義とされるために復活させられた、ロマ書の4章の25節の言葉ですが、その部分なしに、そのことを無視して私たちの罪からの解放や解放された喜びというものは存在をしないわけです。死者の復活を否定しキリストの復活を否定する人は、この世の生活の中にだけしか望みを持つことがないものとなってしまうわけですから、もしそうであるなら、パウロがここで指摘するように、すべての人たちの中で最も惨めなものとなってしまうことになるわけです。復活を否定する人は宣教も信仰も信仰による希望にあふれた聖というものをも否定することになってしまうわけです。主の弟子たちがそうであったように、あるいは初期のキリスト者の多くの人たちがそうであったように、主の復活の知らせを聞いた、そのことを素直に受け入れることは難しかった。彼らは少しずつ信仰の啓示を通し、あるいは祈りを通して神と向き合う、そのことを通して主の復活ということに関して、それが自分のために備えられたことであり、神から与えられた恵みの出来事としてそれがあったということを受け入れていくに至りました。 徐々に徐々に少しずついろいろなことを自分のものとしながら、実感を伴って信仰の喜びを伴ってそのことを自分のものとしていったわけです。パウロがここで語るように、もしもキリストの復活がなかったとするなら、主の復活を否定するならば、キリストを信じてキリストに会って眠りについた者たち、要するにキリストを信じてその主に希望を抱いて死んだキリスト者たちは滅んでしまったことになるではないか、そんなはずはないのだと彼は語ります。信仰の希望と喜び、そうしたことを私たちは、信仰が私たちにもたらせる信仰の命というふうに呼んでいますが、神から与えられるそうしたものが失われることはないからです。信仰者がキリストの復活の恵みに預かる信仰の希望のないところに正しい信仰理解はありません。復活を抜きにして、あるいはその信仰理解を避けて、真の信仰はないからです。たとえそこにキリストの愛や希望が語られていたとしても、それは残念ながら現世的な価値や人間の知恵に過ぎないと思います。パウロは大きな喜びのうちに、主によってキリストの復活のために立てられ、人としての責任あふれた務めに就かされました。感謝や喜びの反面、彼はその務めの持つとてつもない重さや、現実の中で実際に味わう痛みや苦難をよく知っていました。信仰を持ってその祝福の中に置かれているとともに、彼は戦いの日々をに明け暮れていたということができます。主の復活を信じる者にとって、復活がいかに大きな希望をもたらすのかをパウルは語ります。それは主を信じる者をキリストと結び合わせます。しかも主との結びつきではなく、それだけではなく、キリストと万物、キリストと神の関係の中で主の復活が宣言をされます。ここで用いられている表現、少し大げさにも見える表現ですが、しかし実際という言い方、パウロが非常によく好んで使うロマ書の中でも用いられる言葉ですが、この言葉を通してパウロは自分の心情を告白をしています。キリストは死者の中から確実に復活をし、眠った者の発音となられた、そのような主の復活の宣言がここでなされています。ユダヤ教の祭儀の中で初穂を捧げるという行為は、立法の書であるレビ記の中などに見られます。パウロはキリストというお方が眠った者の初穂となられたとここで述べています。初穂を捧げるとは、その初めてのその収穫の中の良いものを神様にお捧げすることですが、いわばこれは全てを捧げるということを意味する言葉であります。つまりキリストの復活は、キリストを信じて従う者全体の復活を代表するものであるとパウロは述べるわけです。ここでパウロは人間に死をもたらせた最初の人間、最初の人としてアダムを、そして復活を私たちにもたらされた最初の存在として主イエスを掲げて語っています。ローマ信徒への手紙の5章の12節以下でパウロは、神によって創造された最初の人アダムが神の前に罪を犯したことによって、人間という存在そのものが罪を背負い、罪の中に生きるものとなったと創世記の神話について述べています。創世記という書物は、昔々に書かれたそうした神様との対話の中で、信仰者が 物事の最初、起源の部分は一体どのようなところにあったのかということを考えていく中で、思い巡らせるときに旧約聖書が導いた一つの答えは、神の御手による創造の技、御心の現れということの中に、その物事の始まりというのを見出している。それが一つの見解であります。聖書は人間が持っている罪の起源を、最初の人アダムが神の前に犯した罪の中に見出し、そのことのゆえに死が世の中に入り込んで、死が全ての人に及んだと捉えています。本来は神様に一番祝福された存在であって、神様の領域にいたはずの人間、もともとはおそらく命の限界などを定められていなかったものが、そのアダムの罪のゆえに、まあ、人の命に限界が生じてきた。これがまあ一番最初の部分だというふうに、この創世記の神話を私たちに語るわけです。アダムとは、ここで古い死と死、古い罪と死において、まあ、いわば全人類を代表する存在というふうなものであって、キリストは新しい義と新しい命において全人類を代表する存在としてパウロは捉えていることがわかります。パウロは主の十字架を神からの恵みの出来事として理解をして捉えています。アダムにおいて人の中に入り込んだ罪というものに勝って、神からの恵みの賜物が比較にならないほど豊かであると彼は告白をしています。十字架という神の恵みと、そのことのために立てられたキリストの恵みの賜物は、主を信じて従う多くの人々に豊かに注がれていくことになります。その恵みは、しかも、いかに多くの罪を一人一人が犯していたとしても、無罪の判決が下されるという性質のものであると彼は述べます。私たちは信仰においてこのような大きな恵みと希望の中に立たされていることを改めて心に刻むことができます。最も大事なこととして教会の人々に伝えたことから、キリストが私たちの罪のために十字架で死んでくださったこと、三日目によみがえり復活をされたと述べられています。神の力によって死者の復活がなされたことは、キリストが神の子であられることを証明することの一つの側面であります。十字架は主イエスというお方が私たちの罪の裁きのためのとてつもない大きな身代金となられた、その贖いによって私たちの罪が許されたことの喜びの知らせであります。主の十字架と復活が初代の教会の宣教の中心であったことに、私たちの思いを今一度向けたいと思います。主を信じて生きる私たちは、主の十字架と復活の出来事が神からもたらされた救いの恵みとして私たち一人一人に与えられた賜物であることに謙虚に心を向け、神の招きに応答する信仰の歩みを全うしていくことが求められています。喜びにあふれ主と共に歩む、そのような信仰の歩みをこの年度も共々に歩んでまいりたいと願います。お祈りをお捧げいたします。神様、私たちの罪の許しのために主の十字架の出来事があったことをパウロは大胆に告白をしています。私たちの信仰の中心にそのことが据えられていることを改めて心に刻むことができました。どうか謙虚にその恵みに応え、喜びを持って主に仕える、従う、そうした信仰の歩みを全うさせてください。自分の思いだけでは達すことのできない、そうしたことを主が導き助けてくださることを私たちは知っております。どうか謙虚にへりくだった思いを持って隣人に仕え、 あなたに仕える思いを全うしていくことができるように私たちを導いてください。新しい1週間の旅路が始まりますが、どうか私たちの健康を支え、それぞれの携わっております働きに喜びを持って向かうことができるようにしてください。私たちの周囲には多くの越えなければならない課題や、私たちの心を悲しませる多くの事柄のあることを覚えます。今も世界の各地では戦争が繰り返され、多くの命が損なわれ失われております。神様、どうか私たちの生きるこの世界を憐れみ、あなたの御心を速やかに表してください。私たちの小さな働きや祈りを通じて、一つ一つの課題が越えられていく、そのことを信じ、またそのことの道に、その先頭に主が立ってくださることを信じて進んでいくことができますように、私たちを力づけてください。愛する私たちの家族を守り、それぞれの家庭に主の恵みと平安を増し加えてください。私たちが出会う多くの人々との出会いの中に御心を見出し、喜びを持って仕えることができますように、私たちを立たせてください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友のことを覚えます。どうかお一人お一人の上にあなたの恵みを豊かに備えてください。尽くしません、これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌90番を歌います。